皆さんおはようございます。11月に入りまして、山の方では紅葉が見ごろを迎えているようです。今年は熊のことが心配ですね。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週もあなたが共にいてくださり、私たちの生活を守り導いてくださったことを覚えて感謝いたします。このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの御心を受け取ることができるように最後まで助け導いてください。どうぞ御言葉によって私たちを励まし力づけてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、マルコの福音書12章から開きました。今イエスが十字架につけられる前の最後の1週間の出来事のところを読み進めています。イスラエルの指導者たちはイエスがエルサレムに入って宮で商売人を追い出したり、彼らの間違った信仰のあり方を非難するのを聞いて、イエスへの憎しみを募らせていきました。彼らにとってイエスは実に都合の悪い、許せない存在となっていました。そのために指導者たちはイエスに論争を挑んで、言葉の罠にかけてイエスを捕らえようと企みます。先週はパリサイ人とヘロデ党の者たちがやってきて、カエサル、ローマ皇帝に税金を納めることは立法にかなうことなのかどうかという質問をしたところに目を留めました。彼らはイエスがどう答えてもイエスを追い詰めることができると踏んだのですが、イエスはカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと見事に答えたために、彼らは何も言い返すことができませんでした。今日の箇所にはサドカイ人たちがやってきて、復活をめぐってイエスと問答している姿が描かれています。今日はこのところから、生きているものの神と題して、聖書が約束しているよみがえりの希望ということについてご一緒に考えたいと思います。18節をお読みします。また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。イエスがパリサイ人とヘロデ党を黙らせたと聞いて、今度はサドカイ人と呼ばれる人たちがイエスのところにやってきました。サドカイ人とは当時のユダヤ教の一派で、エルサレムの神殿を管理運営する祭司の家系に連なる人々です。彼らはユダヤ人の貴族階級に属していて、サンヘドリンと呼ばれるユダヤの最高議会の多くの議席はこのサドカイ人が占めていました。ユダヤ社会の政治的、宗教的な権力を持つ特権階級にあった人々です。昔の日本で例えるなら、朝廷に仕えた公家のような身分であったのかなと思います。彼らは社会的な地位も保障され、多くの財産も所有していました。サドカイ人は自分たちの権力や財産が保たれるように、体制が維持されることを何よりも願っていたようです。そのために、ローマ帝国の支配には協力的だったと言われています。信仰的な面では、彼らはモーセ五書と呼ばれる旧約聖書の創世記から新命記までの部分だけを神の言葉として受け入れていました。他の書やパリサイ人たちが重んじた口伝律法などは重要視していなかったんですね。また18節にあるように、彼らは 死者の復活を否定しました。死んだ者が復活することはないと信じていました。なぜならばモーセ五書には復活に関する教えがないと考えていたからです。彼らは地上の目に見える世界、現世がすべてであって、死んだら魂も体と共に消滅すると考えていたようです。そうすると、地上で生きている間にいかに成功を収め、財産を築いて幸せに生きることが大事になってくるのかなと思いますね。今の時代も世の中の多くの人々がそのように考えているのかもしれません。一方、先週の箇所に登場したパリサイ人は、貴族階級ではなく、モーセ五書以外の書も神の言葉として受け入れて、死者の復活もあると信じていました。パリサイ人とサドカイ人は対立関係にありました。同じユダヤ教の指導者たちの中にあっても、これほど違っていたわけですね。ちなみに、エルサレムの神殿は、紀元70年にローマ帝国によって完全に破壊されてしまいますが、それと同時にサドカイ人も身分を失い、やがて消滅したと言われています。そんなサドカイ人がイエスのところにやってきて、ある質問をしました。このように質問しています。19節から23節のところにあります。モーセの律法に、もしある人の兄が死んで妻を残し、子を残さなかった場合、その弟が兄の妻を自分の妻として、兄のために子孫を残さなければならないとあります、と言うんですね。これは、申命記の25章5節にある規定のことで、家計を絶やさないようにするための戒めとなっています。レビラト婚とも呼ばれる制度です。ユダヤ社会では、長男の名を残すことを重んじました。そのために、長男が死んだ場合、他の兄弟が長男の妻をめとって男子を残さなければならないと定められていたんですね。それで、もし7人の兄弟がいて、長男が妻を迎えた後、子を残さないで死んだとしたら、律法に従って次男が長男の妻をめとることになります。しかし、その後次男も子を残さないで死んで、三男が同じように長男の妻をめとり、三男も死んで、そのようにして七人全員が彼女を妻とした場合、もし復活があるとしたら、彼らが蘇った時、その女性は誰の妻になるのかという質問です。律法では、一人の女性が複数の男性と婚姻関係を持った場合、それは姦淫の罪を犯すことになります。そうすると、もし死者の復活があるとしたら、どちらも律法に従っているはずなのに、矛盾が生じることになるのではないかということです。彼らはそこをつきました。イエスは死者のよみがえりを説いているけれども、律法に矛盾することではないかと指摘したわけですね。これはもちろんイエスを陥れるための企みでした。さて、この難問に対して、イエスはどう答えたでしょうか。24節をお読みします。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。あなた方は聖書も神の力も知らない、思い違いをしていると言われました。あなた方は聖書も神のことも何も分かっていないと言っているようです。こう言われた彼らにしてみれば、随分失礼なことを言う男だと思えたでしょう。サドカイ人は神殿の奉仕に仕える由緒ある家系として、神に仕えてきたという 誇りを持っていたからです。その祭司たちに向かって、あなた方は何も分かっていないと告げたわけですね。ではどうしてイエスはこう言われたのでしょうか。次にその理由をはっきりと語っています。まず25節でこう言っています。死人の中からよみがえる時には、人は目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。人が死からよみがえる時には、人は目取ることもない、嫁ぐこともないというんです。復活後は婚姻関係は必要なくなると言っているようです。婚姻関係がなくなれば、立法に縛られる必要もないということですね。どうでしょう。こう言うと、ご夫婦で自分たちが死んでも、やがて天の御国で再会して、夫婦として永遠に仲良く過ごしたいと願っている方々にとっては、ちょっと心配になることかもしれません。天の御国に入れられて、お互いに再会しても、わからないで関係が切れてしまうとしたら残念に思うでしょうね。でもこれはそういうことを言っているのでもないと思います。一人一人が罪のない完全な体に変えられて、天の神様と完全な良い関係に入れられるために、夫婦という関係を持たなくても良くなるということです。一人一人が神様とつながって、横の関係も今の世界での関係以上に、お互いに愛し合い、分かり合い、助け合える関係になるということではないでしょうか。ですから立法を守る必要などなくなるわけですね。サドカイ人たちは、もし死者の復活があるとしても今の生活がそのまま続くと考えたようですが、そうではないということです。これは実際には私たちが天の御国に入ってみて初めてわかることなのだと思います。ですから、後の世で夫婦が出会っても、どちら様でしょうかとか言ってお互いに知らない関係になるということではないと思います。またこの関係は天の御使いたちのようですと言っています。さらにイエスは26節でこう言っています。死人がよみがえることについては、モーセの書にある司馬の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。ここで死人はよみがえる、死者の復活はあるということを聖書から根拠を示して語っています。このモーセの書とは、出エジプト記のことです。サドカイ人たちは、モーセ五書だけを神の言葉として認めていましたから、イエスはそのモーセ五書の中に復活があることがはっきりと記されていることを示されました。神がホレブ山でモーセに現れて、かつて王子として過ごしたエジプトに行って、イスラエルの民を救い出すようにという召しを与えた時の出来事が、出エジプト記3章に記されています。その時、神は燃える芝の中からモーセに語りかけました。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。この言葉に、死者の復活があることが示されているとイエスは言っておられるようです。なぜそう言えるのでしょうか。これはどういうことを意味しているのでしょう。このことを少し考えてみたいと思います。アブラハム、イサク、ヤコブとは、イスラエル民族の祖先となった人々ですね。最初神はアブラハムを選び、あなたとあなたの子孫にカナンの地を与え祝福する。そしてあなたの子孫によってすべての民族を祝福するという約束を与えました。 アブラハムの息子がイサクで、その息子がヤコブです。彼らにもアブラハムと同じ約束が神によって与えられて、ヤコブの息子たちからイスラエルの十二部族が起こされました。神はそのアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神であるとモーセに告げたわけです。モーセの生きた時代は、アブラハムから500年ほど後の時代となります。モーセから見れば、アブラハムもイサクもヤコブも大昔に生きていた人でした。しかし神はモーセに対して、私は今もアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神であると言っておられます。つまり、彼らの神であったと過去形ではなくて、今も彼らの神であると現在形で語られました。これは、私は今もアブラハムと生きた交わりを持っており、イサクと生きた交わりを持っており、またヤコブと生きた交わりを持っているということを意味しているのではないでしょうか。このことは、アブラハムもイサクもヤコブも死んで消滅してしまったのではなくて、今も神との交わりの中に生きていて、やがて体を持って復活する時を待っているということを説明していると思います。モーセ五章の中でも復活があることを神は示しておられるということです。そして、最後の27節でこう言われました。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変思い違いをしています。神は死んだ者の神ではない、生きている者の神であるというんですね。これは、神を信じる者は、肉体は死んでも、霊において生かされている。神との生きた交わりの中に入れられている。そして、やがて新しい体を持って蘇るということを意味しています。サドカイ人たちは、この点で大変な思い違いをしていると言って、彼らの企みを退けました。この答えを聞いて、彼らは何も言い返すことができませんでした。さて、この箇所は今の時代に生きている私たちにも大事なことを教えていると思います。最後に、このところから私たちが心に留めたいこととして3つの点について確認したいと思います。1つ目のことは、私たちは聖書も神の力も完全に知ることはできないということです。私たちは聖書も神の力も完全に知ることはできないということ。サドカイ人たちは自分たちは聖書をわかっている、神のことを知っていると思い込んでいました。しかしイエスは、あなた方は何もわかっていない、思い違いをしているときっぱりと告げました。長年聖書を学び、神殿の奉仕に仕えてきた祭司たちに向かって言われたんですね。私たちはどうでしょう？私はこれまで聖書を何度も読んできました。どこに何が書いてあるかもよくわかっています。毎日お祈りをして、神様と親しい交わりを持っていますとおっしゃる方もいるかもしれません。それでも、聖書のこと、神様のことを完全に分かっているとは言えないということをわきまえたいと思います。なぜならば、神の御思いは私たちの思いをはるかに超えたところにあるからです。弱さを持つ私たちには、神様のことを完全に理解することはできないと思います。もし完全に分かっていますと言うとしたら、それは神様を自分の理解の範囲内に収めようとすることなのかもしれません。 そうなると神様を自分の都合の良いように利用してしまうようなことになるのではないでしょうか。神様はそんな小さなお方ではありません。私たちの理解をはるかに超えた偉大なお方です。自分は神の身思いを 100% 理解することはできないという思いを忘れずに、常に謙虚に聖書に学び続けること、神の言葉に聞き続ける姿勢を大切にしたいと思います。その時その時に神様の語りかけに聞いていくことです。次に二つ目のことは、目に見える世界が全てではないということです。目に見える世界が全てではないということ。サドカイ人たちは今生きている世界が全てだと信じていました。いわゆる現世主義的な考えを持っていました。確かに今私たちは目に見えるこの世界、この世の中で生きています。この世で生きている間、私たちは幸せを求めて努力をします。健康に働いて、家庭を築いて、より豊かになることや、より人に認められることが幸福な人生だと誰もが信じているのかなと思います。でもそれが全てではないと聖書は語っています。その先に続く人生があると教えています。イエスはこんな例えを話されました。ルカの16章にあります。ある金持ちと貧しいラザロという男がいました。金持ちは毎日贅沢に遊び暮らしていましたが、死んでから彼が火の中で苦しんでいる時にふと見上げると、遠くにあのラザロがアブラハムの懐で安らいでいるのが見えて、彼はアブラハムに助けを求めました。生きている間に良いものを受けた金持ちは死を苦しみ、逆に生きている間に悪いものを受けたラザロは天で慰められたという、そんな例え話です。たとえ目に見えるこの世で報われないと思えるような人生を送ることになったとしても、後の世では神はその人に正しく報いてくださることを教えているように思います。そのように目に見えるこの世の生活が全てではないことを心に留めて、その後に続く永遠の時を神と共に生きることに希望を置きたいと思います。そして三つ目のことは、蘇りの希望があるということです。蘇りの希望があるということ。イエスは、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神ですと言われました。神はこの世界が始まる前からおられ、永遠に生きておられるお方です。私たちもやがて肉体の死を迎える時が来ますが、神との関係は永遠に続きます。そしてイエスが死から蘇られたように、イエスを信じる私たちも体を持って蘇ると聖書は約束しています。私たちがどんな体で蘇るかははっきりとは示されていませんが、おそらく地上の自分の個性はそのまま生かされるのかなと思います。自分らしい良いところが生かされて、罪のない完全な姿にされるのだと思います。私たちはその変えられた体を用いて神を賛美し、あのエデンの園でアダムとエバが神様との麗しい関係の中で園の管理を任されたように、喜んで神にお仕えするのではないでしょうか。ちょっとワクワクします。神は私たち人間が、私たちを作ってくださった神がおられることと、神が私たち一人一人をこよなく愛しておられることを知ることを 何よりも願っておられます。そのために神は神の一人子であられるイエス・キリストをこの世界に送ってくださいました。イエスは私たちの罪を代わりによって十字架で神の裁きを受けてくださいました。神はすべての人がこのイエスを自分の救い主として信じて罪許されて神との関係に入れられることを望んでおられます。そして地上での人生だけでなく、その後に続く人生を神と共に生きることを私たちに求めておられます。このことを心に留めて、生きているものの神であられるお方に信頼し、神と共に歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。神は死んだものの神ではなく、生きているものの神です。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたはこの世界が作られる前からおられ、永遠に来て今も働いておられる偉大な神であるお方です。そのお方が弱く小さな私たち一人一人のことを覚えてくださっていることを信じて感謝いたします。この世での時間はほんの一時のことで、その後に続く永遠の時があることを聖書は教えています。私たちにとって本当の幸せは、私たちを作り愛しておられるあなたを知り、あなたが私たちを救うために大切な一人子イエス様を与えてくださったことを信じて救われることです。そして永遠の時を神と共に生きることです。あなたはイエス様によって私たちに永遠の命の希望を与えてくださいましたから感謝いたします。イエス様が死からよみがえられたように、やがて私たちも変えられた体を持ってよみがえることを信じます。この希望をしっかりと握って、私たちの救い主であるイエス様に信頼しながら歩み続けることができるように、これからの人生も助け導いてください。またどうぞこの永遠の命の希望があることを一人でも多くの人が知り受け取ることができるように助けてください。今週もあなたが共にいてくださり、私たちの日々の歩みを豊かな恵みをもって守り導いてくださいますようにお願いをいたします。心からの感謝をもって、私たちと救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。